次に質問者、佐々木啓介議員。通信環境の整備について。担当、情報システム課。通信環境の中でも災害に強く、地域活性化のツールとしても有効な公衆無線、Wi-Fi への注目が高まっています。本市のさらなる賑わいを創出していく上で、1、公共施設における Wi-Fi の設置状況について、2、コロナ禍でのイベントやオンライン学習などリモートでの運用が増えると思われるが、公共施設への Wi-Fi 環境の整備について市の考えを問うとの質問に対し、1、市役所と防災拠点に防災を主目的とした Wi-Fi を設置しています。他には、施設の特性や利用状況を判断し、グルッポ富士島等に設置しています。2、国のデジタル化方針により、行政による Wi-Fi 活用の必要性が高まると想定されるため、通信事業者によるサービス提供エリアや施設の利用状況などを勘案し、行政としてどのような形で関わっていくか総合的に判断していきます、との答弁がありました。次に質問者、田中千幸議員。ヤングケアラーを支える取り組みについて、担当、子ども政策課。介護分野で新たな課題として浮上しているヤングケアラー。家族の介護や兄弟の世話などを行う18歳未満の子どものこと。学校を休みがちだったり、授業中の居眠りなどで学校生活に支障をきたしている。厚労省が実態調査を進めるが、その子どもたちの掌握や支援には、青少年子ども部のほか、多くの部署にわたる、本市の現状と今後の取り組みについて問う、との質問に対し、保護者の疾病、養育能力、就労時間帯等の状況に応じて、児童が保護者の通院に付き添うほか、兄弟の世話のため学校を休む等のケースを把握しており、関係機関の各種支援制度の活用をはじめ、児童を学校の関係者とともに継続して見守っています。今後は、教育を受ける権利等の子どもの権利を重視し、国等の支援策の動向を注視しつつ、必要な支援制度を関係機関とともに検討していきます、との答弁がありました。その他に、認知症の方、ご家族への新たな支援策についての質問がありました。次に質問者、伊藤安奈議員。ペットの同行避難について。担当、市民安全課。同行避難とは、ペットと一緒に避難所へ避難するが、被災生活は別々の空間で避難生活を過ごすことを言います。環境省は、災害時におけるペットの救護対策ガイドラインを策定し、ペットと同行避難を基本としましたが、最終的な判断は自治体判断となっています。1、本市の避難の現状。2、周知方法。3、身体障害者補助犬の対応。4、ガイドラインの作成の考えがないか問う、との質問に対し、1、避難所に同行避難ができますが、定められた場所で飼い主の責任において管理することとしています。2、ホームページでペット用品の備蓄など日頃からの備えも含めて啓発しています。3、ペットと異なり居住スペースへの立ち入りが可能ですが、他の避難者のアレルギーなどに配慮し、別エリア等で一緒に生活していただきます。4、環境省のガイドラインや他自治体を参考に、より伝わりやすい周知方法を選定し、実施していきます、との答弁がありました。